パワーインラジオ。この番組はボードゲーム関連のグダグダなざれ言や妄想をしゃべるお気楽な番組です。というわけで皆さんお久しぶりです。すみません、本当に間が空いちゃいましたが、パワーナインゲームズのラジオ担当ナインです。というわけで本当お久しぶりです。いや、前回はね、ボードゲームおじさんのねお話をさせていただいて、ズームとまあいろんなところからリアクションいただいて初めてだと思うね。あんなにいっぱいこう自分のラジオで喋ったことがリアクションがあったのが初めてだったので非常に嬉しかったんですが、まあ、その後ねちょっといわゆるなんて言えばいいですかね、いわゆるデスマーチ、デスマーチって言っても分かんない人もいるかもしれないですけど、まあ、仕事の方がむちゃくちゃ忙しくなっちゃってちょっとね、まあ、何もできないような状態になっちゃいましたと。まあなんだろうな、忙しい自慢をしてもどうしようもないんで、まあ、その話は長いことする気はないんですけど、まあ2月入って、休日が2日しかなかったみたいなね、かつそれも完全な休日じゃないみたいな、なんかすごいいやすごい忙しくなっちゃいまして、でそのわずかな休日を使ってボードゲームOSの話ができたんでまあ良かったんですけど、なわけでちょっとねこれから先のね更新頻度もまあ落ちちゃうかもなみたいなことちょっと思っております。まあ、ちょっと仕事はね落ち着けばまあまあまたのんびりやれると思うんで、それはそれとして、で今回はとりあえずそのちょっと短めの回にしようかなと思ってるんですけど、ボードゲームおじさんの話を前回したんで、ただまあいくつかご意見をねちょろちょろいただいたんで、そこら辺の話とかをできたらなと思っております。うん、じゃ早速ですが、まあこのラジオはリアクションがないラジオで皆さんからのまあ聞き流していただく感じでいいんですけども、いただいたご意見がありましたと。でボードゲームおじさんとしてそのいろんなね軽いゲームからいろんなゲームをやってるよって話をしていて、それに対してのご意見でツイッターでいただいたのがウィリアムさんからのご意見でしたと。ラジオ拝聴しましたよと。老いた私は差し詰めボードゲームジーヤを名乗れるべく努力したいと思っておりますと。ボードゲームジーヤいいっすね、ジーヤみたいな、まあいいやそこ盛り上げないですけど、今回の内容賛同するところももちろん多かったんですが、カタンを脱出しすぎしすぎてるんじゃないかなとは思いますと。小学生でも一発でできるゲームですし、もっと早く出した方がいいんじゃないのかというご意見をねいただきました。でまあちょっとね他の、ツイッターをバラバラ見てた時にももっとこうね重いゲームじゃないけどカタンみたいな、その前回のラジオで言った終着点だよね、最終目標って言ってたカタンとかアグリコラとかね、世界の七不思議とか魔法にかかってみたい、魔法にかかったみたいみたいなね、ああいうタイトルパンデミックとかをもっと早くからやらせちゃえばいいんじゃないのっていう人は結構いらっしゃったと思います。うん、でねそれに関してははっきり言っちゃえばイエスだと思うんですよ。僕も同意見なんですよね基本的には。逆に言うとちょっと説明が足らなかったかなと思ってるのは、その僕が言ってるそのねを誘われてボードゲームおじさんをやってるゲーム会というのは言うてしまえば多分ゲーム会じゃないんだなと思ってるんですよ僕は。いわゆるそのいろんなところでいろんな方がそのゲーム会っていうのを開かれていてね、ミスボドさんとかはもうすごい100人規模の人数でやられたりするわけですけども、まあそういうゲーム会は行ったらさ、そのいろんなゲームを持ち寄ってくださってて、どんなゲームやりたいって言ったらそのゲームがやれたりであるとか、まあ、いわゆるカタンがやりたいとか、あと他にゲームスペースさんもあるよね、関東だとゲームスペースの柏木さんとかないところで、例えば一日中カタンをやってる人とか一日中ドミニオンをやってる人とかまあいて、まあまあそれは全然いいし面白い楽しみ方だと思ってて、俺もドミニオン大好きな時延々ドミニオンやってる日とかありましたけど、それはそれであると思うんですよね。そういう意味でゲーム会っていうのはそういうもんだと僕も思ってるんです。ただまあなんだろう、なんて言うんだろうね、いわゆるゲーム会じゃなくてなんて言えばいいんだろうな、ゲームサロンみたいなもんだと思ってるんですね。僕がボードゲームおじさんとしてボードゲーム調達係をしているゲーム会は、うん、逆に言うとその いわゆるゲーム会だったり、僕がその単純にね、僕のゲームサークルの後輩とかと一緒に遊ぼうってなったら、もう一日シビライゼーションやろうぜとか、一日中 MTG、マジック・ザ・ギャザリングのドラフトして遊ぼうぜとか、そういう濃い遊びは結構、それは普通にやってます。それは普通だと思ってますと。で、いわゆる普通じゃないっていうのは何かっつうと、ゲーム全然知らない、ボードゲーム全然知らない。でもしかしたら、ややこしいゲームに対して嫌悪感を持ってるかもしれない。まあそんなに乗り気じゃない。うん。っていう人たちがいる場所からスタートする。まあ特にその女子がいたりとか、まあ女子はそのハードゲーマーの女子は少ないと思ってますから。女子がいたりとか、もう本当にゲームに全く触らないで、来た、人生を歩んできた人がいるみたいな状況を、まあ想定してるというか。なんていうんだろうな、それに名前がつけばいいんだけど、まあ、ゲームサロンみたいなことをしてると。ゲームサロン、ゲーム喫茶、まあ、それが一番近いのかな、みたいな感じのゲーム会をやってるわけですよね。だからさ、漫画喫茶ってさ、漫画を読まなきゃいけないわけじゃなくてさ、ただ別に、のんびり、ドリンクバーで過ごしててもいいわけじゃん。で、邪魔にならなければお話とかさ、食べててもいいわけじゃん。だから、そういうなんか、喫茶店のところにボードゲームがいっぱいあるよみたいなスタンスでやってるみたいな感じですかね。これ難しいな、例えが。だからもうその、いわゆるゲーム会だったらもう来たらゲームやって、ずっとゲームやって、楽しかったねって、それがすごい楽しい遊び方だと思うんですけど、そうじゃなくてその、来た人とおしゃべりして、終わってもまあいいかなと思ってて。おしゃべりしてじゃなくて、ゲームも、まあ面白いゲームを知れて、おしゃべりもして帰るみたいなゲーム会みたいな、ゲーム会、ゲームサロンみたいなものをちょっと狙ってるというか方向性として作ってるのがあって、そういう感じにしてますよということです。なんでね、全然ゲーム慣れしてるさ、後輩とか知り合いとかだったら、もういきなりカタンやろうでも僕全然いいと思うし、その方がね、ハマる人ハマると思うんだよね。僕自身はカタンを初めてやった時にすげえ面白いと思ってすぐ買いに行って、後輩とやったら後輩もハマって、後輩たちだけで勝手にもう延々毎日カタンやってたみたいなねいうのもありました。だから中毒性が非常に高いと思ってね。あと僕の後輩だとやっぱりドミニオン、ま、トレーディングカードゲームをやってた人でドミニオンを初めてやってハマってっていうぐらい、ドミニオンもやっぱりすごい中毒性の高いゲームだと思う。あとはね、ボードゲーム全く知らなかった後輩なんだけど、一緒に遊んだ時に、まあその時もちょっと軽いカードゲームから始まったのかな。で、何やったかな、ゲームを思い出せないんだけど、最終的にそいつと一緒に魔法にかかったみたいっていうカードゲームを遊んだんですよ。それがね、結構前で、魔法にかかったみたいっていうゲームが、メビウス瓶で来た直後ぐらいだったかな。最新のゲームだよっつって遊んで、そいつはもう今すごいボードゲームマニアになっちゃったみたいなのもいるんですよ。だからそのやっぱりちょっと複雑なゲームで魅力のあるもの、魅力があるっていうのは、その今まで自分が体験したことない風変わりな体験でもあり、新しい体験でありつつ、自分が把握できる範囲の物事が起きて、それが非常にやり取りが楽しいとか、そういうことだと思うんですけど、それにどっぷりね、心をキャッチされて、ハートキャッチされて、言い直さなくてもいいけど、ハートキャッチされてボードゲームファンになっちゃったみたいな人たちをたくさん見てるから、逆に言うとニムト大好きでボードゲームマニアになりましたって人はあんまり知らない、ほとんど知らない。だからやっぱ軽すぎるゲームは、軽すぎるって言い方もひどいな、軽いゲームは軽いゲームで楽しいんだけど、多分これ僕の憶測です。ボードゲームおじさんの経験としての憶測ですけど、ニムトだとトランプの体験と近い体験をしたっていう記憶にしかなんないんじゃないかなと思うね。遊んだ人が。たとえ面白くても。ね。もっとこう、自分の今まで遊んだことがなかったっていう、そのなんか、ボーダーを突破した時に、すげえ気に入ってもらえるみたいなのを感じてます。だからまあそうそう、前回そのボードゲームおじさんって言った時に、実物のものがある、 物があってアクションする だからクロンダイフとかバルバロッサみたいな実物のものを扱うっていうのもやっぱりその新しい体験として、あ、こんなことするゲームあんだねって思わせるのはやっぱ一つ狙いたいところなんですよね。うん。だからカタンなんかもそう、あともう一つはその前回全く言えなかったので、僕がその初心者向けゲームとして選んでる中の基準じゃないけど受けが良かったからそうしてるだけなんですけど、物語世界観のあるゲームをチョイスしてるところはあります。うん、例えば世界観の全くないゲームってなんだろうな、例えば、まあ、頭脳絶好調とかもそうだし、まあ、数字だけ扱うゲーム結構あると思うんですけど、まあ、それよりも少なくとも物語性が何かしらある、ものをできるだけチョイスしてるっていうのはあります。それでまあいくつか理由があって、例えばそのまあカタンが一番分かりやすい例え話になるかもしれないんですけど、カタンはあの真ん中にさ六角形のタイルをグッて敷き詰めて島の形にして、島の形っていうとまあ物語がすでに入っちゃってるけど、真ん中に寄せて、でそれの、なんて言えばいいの、辺と辺が交わった点のところに自分を象徴するアイコンを置いて、でそこから方向性を示すアイコンを置いて、道のことね置いてゲームを始めるわけじゃないですか。でその六角形のタイルには数字が書いてあって、それが 2D6 いやいや6面ダイス2つの出目と対応していて、その出目によってその六角形のマスに書いてある絵と同じカードがもらえるっていうゲームだと思うんですね。今カタンの資源がもらえるっていうところだけ説明してますけど、これがまあまあややこしいし、これをそのカタン島を開拓しなきゃいけなくて、家から道が伸びてて、そのマスの資源があなたがもらえる資源ですよと、その土地のその場所からはその資源が出る土地なんですよ。そうなるとすごいまず説明がしやすいし、説明された側も理解がしやすいんですよね。確かね、カプコンがカタンの権利を持った時にロックマンカタンっていうのを出したと思うんですよね。ロックマンエグゼの世界観でカタンのルールで遊ぶゲームが、おそらく凄まじくインストしにくいはずです。世界観の説明がとても難しいと思います。だからまずその一点においても世界観のあるゲームっていうのはまあ教えやすいし、ゲーム初めてやる人にもすごく分かりやすい、まあ、それがあの何ゲームの世界観とルールがマッチしてればね、その世界観とゲーム自体がミスマッチのことはまあとりあえず置いときます。そういうゲームもあるけどとりあえず置いときます、ね、うん。あとはこれはそのボードゲームおじさんとしてというよりゲームファンとしての持論みたいな話になっちゃってくるんですけど、あのいわゆるテレビゲームの評価の仕方においてよくあの没入感があるないっていう言い方をするんですよ。もう最近しないのかな、昔はよくしたんですよ、ちょっと前は。例えばそれはあのドラクエをずっとやってるともうその世界にどっぷり入っちゃうみたいなことね。あとなんかまあ、FPS やっててもずっとその世界に入っちゃって、その戦場でガンガン撃つ兵士になりきっちゃうぐらいのこう自分がその世界に入っちゃうっていうことだと思うんですけど、で例えばそれはテレビゲームの方で言うと、ロード時間が長くて間が空いちゃうからとか、戦場の世界設定なのに SF みたいな武器が出てくるからとか、メニューウィンドウが SF っぽいからとか、そういう理由でそこがあるから没入感が、まあ、損なわれるみたいな言い方をしたりとか、よくできてるから没入感が高いみたいな言い方をするんですけど、ボードゲームにおける没入感みたいなことを考えた時にはいわゆる世界観とシステムのマッチだと思ってるんですね、僕は。で、没入感っていうのがそのテレビゲームの世界だとすごい大事な指標とされてるんですけど、ボードゲームでも僕はそのボードゲームを初めてやる人たちであればあるほど その没入感が高いボードゲーム、要するに世界観がちゃんとあってシステムと噛み合ってるっていうゲームの方がすごくね説明しやすいし、その人たちもなんだろうな、サイコロ2つを振ってなんか出てきたもので勝負をしてるっていうゲームじゃなくて、カタン島を開拓してるっていう、そのね全く入りやすくなるっていうその一点が凄まじくいいんですよ。世界観がちゃんとあって噛み合ってると。もう一つはね、その世界観があると、まあカタンで例えば負けてもさ、すごい私羊ばっかり取って羊王よみたいなさ、なんかこの世界と物語自体を楽しめるみたいなさところが出てくることがあって、ゲームによってはまあカタンはそれは顕著だと思うんですけどね、ゲーマーとしてはお前そんなことすんなよっていう人もいるかもしれないけど、ただただ道を伸ばすのがさ楽しくなっちゃう人とかたまにいて、カタン島の外周部をうわーってその人が道引いちゃってさ、で誰ももうロングストロードを最長攻撃路とかもう取り返しに行きたくもないぐらいのさ、げんなりするぐらいの超何高速道路を引かれちゃって、でもう誰もそれの人の道に挑んでいないのに、もうその人ひたすら道引いて楽しんでるみたいなことがたまに起こるわけですよ。でもそれはね、ゲームバランスをその人が崩したって言い方はまあゲーマーとしてはあるかもしれない、その人がまともに資源使ってればその人が勝ってたのにみたいな理屈はあるかもしれないけど、その人はその世界観を楽しんだんだと思うんだよね。だから本当にゲームを初めてやる人、そのゲームでこうしたら効率がいい、こうしたら勝ちやすいとかいう理屈が全くないところでもその人は楽しめるんだと思うんだよね。その世界観がちゃんとしてるゲームであれば、勝ち負けとまた別軸の楽しさっていうのがその人が得れる可能性があるんであれば、世界観がしっかりしたゲームっていうのは凄まじく素晴らしいもんだなと思ってるんですよ。まあすごい今回はボードゲームおじさんの枠ちょっとはみ出しちゃってる話をしてますけども、まあ、だからそれもあって例えば僕ペンギンパーティーは持ってないんですけど、猿山は持っていて、それは両方同じゲームで、ペンギンパーティーって元々のゲームがあって、猿山っていうのをオインクゲームさんが出してるんですけど、猿山の方が物語は説明しやすくて僕はいいかなと思ってます。まあそのカードの形とかもまた違うんで、まあいろんな評価の仕方あると思うんですけど、猿山は非常にいいかなと思ってるし、前回おすすめしたゲームの中でもなんだろうな、ダイヤモンドとかは話が分かりやすいですよね。あとなんだろうな、クロンダイクも僕が好きな理由はただたださ、皿の上に銀皿の上に玉を3つ置いて転がして正しい玉だけ残すゲームですよじゃなくて、砂金取りをするっていうその理屈がすごくいいんですよね。面白いのはゲーム会に来てくれて、クロンダイクをやって気に入ってくれた人がその次、まあ何ヶ月後かに次の会に来てくれた時に、あれが面白かったんだよ、砂金のゲームみたいなことを言ってくれるんですよね。砂金取るゲーム、砂金なんかはっきりは取ってなくて皿の上で玉を転がしただけなんだけど、やっぱりそれはその世界観がちゃんとその人の中に入ってそれで楽しさを感じたっていうことだと思うんだよね。だからそのなおさら初心者向けのゲームで、考えて選んでるのは世界観があるゲームっていうのもちょっと意識してますね。でここら辺ちょっと前回ちょっとお話漏れちゃったかなと思っていたんで、まあまあ今回のね、ちょっと手短な話になっちゃいますけども、ボードゲームおじさんの補足ということでそこら辺のお話をさせていただきましたと。まあなんでね、ゲームサロンみたいなことをまた考えずに、まあ来る人は間違いなく全員ゲーム好きだよと。でゲームもまあなんていうんだろうな、アレルギーがないようまではないけど、難しいゲームでもスッと入れるぐらいのね方たちだよというゲーム会であれば、まあそんなに気にせずにね、いわゆる名作カタンだったりチケットトゥーライドだったり、まあアグリコラだったり、アグリコラはちょっと手順が多いかもしれないけど、 をいきなりやっていきなり気に入ってもらうっていうのも全然僕はありだと思ってますというだけちょっと補足をしたいかなと思っておりますということでした。まあそんな感じかな。ちょっとまあボードゲームおじさん話についてはまた折を見て話そうと思ってるんですけども、一応せっかく今日更新できたんで今日更新してんだけどさ、本当にバタバタしてて他のポッドキャストさんがいっぱい更新してんのね今なんだけど、それを聞けてなくて内容がどれだけ被ってるかとかも全く分かんないで、これ撮ってるからすっごい怖いんですけど、もう来週開催されるイベントがありますと。ゲームマーケット大阪2014大阪ですね、の方の話をちょっとしたいんですが、まあとりあえず今回僕はのところのサークルパワーナインゲームズとしては参加がしませんというか、まあこれだけ忙しいタイミングで参加してねえよっていう話なんだけど、で、一応こう今手元にね、ゲームマーケットの大阪の公式カタログがあります。まあカタログが見たかったんですよ。どんなサークルさんどんなもん出す気なんだろうと思ってすごい気になったから。で、もうね気になってるのがね、まあ、ちょっとメモしたのだけ、本当いくつかだけ言うと、A の15のバカファイアパーティーさんの今回の新作アリストメイズっていう、そのねダンジョン攻略ゲームなんだけど、自分が冒険者じゃなくてそれのスポンサーとなって冒険者たちにダンジョンに行かせて成果を獲得させるゲームっていうのがねすごい気になってるんですよね。まずね、なんだっけな、いくつかデジタルゲームでは似たようなストーリーのゲームがありますよね。 FF 関係のスピンアウトで Wii かな、 Wii で出てたやつかな。で、町の領主なんだけど冒険者雇って行かせ、ダンジョンに行かせて持ってきた戦果で町が大きくなるみたいなゲームとか、あとなんだっけ、日帰りダンジョンじゃなくてすごいソーシャルゲームっぽいっていうか、iPhone とかモバイルでできるゲームで、片道勇者だっけ、違うなタイトル、まあダンジョンに冒険者を行かせて帰ってきて、でその成果を手に入れて、で次行かせる時に手に入れた装備をつけて行かせて死ぬとか帰ってくるみたいな判定があって、まあダンジョン何回まで潜るとかな、でそれでだんだん装備が強くなってことでどんどん深く潜れていくようになっていくみたいな、なんだろう、風雷の試練とかトルネコを自分が操作してずにオートで行ってこい帰ってきましたよってそれだけをやる簡単なゲームとかもありました、ね、だから世界観もすごくね入りやすいんでね、ちょっとというかとても気になっております。買えるかな、買えるのかな。で、あとはね B の13のね中村誠さんのところはね、あの木更木さんが委託されていて、木更木さんワンドローさんが来た、あの委託されてるんでね、だから、今回のワンドローさんの新作もすごい欲しくって気になってますと。あとはもうタイトルだけ、これも同じく、中村さんが関わっているという話をちょっと聞きました、聞いたような気がしますが、ツイッター上で、聖書で遊ぼうですね、 C の18、聖書の世界を遊び尽くせモーセ召喚って、もうこのバイブルハンターがすごい気になりますね。モーセを召喚すると多分あの波が割れるから、多分すごい強いカードで7日間の洪水みたいなのがあって、それに対して何洪水だとならこっちはモーセだみたいな、こうなんか分かんねえけどバトルがあるんじゃねえのかな。だから洪水に対してじゃ あこっちは箱舟から鳩を出すぜみたいな、なんかそんなのが超妄想なんですいません、家庭がこと言っててすいません、いうのをちょっと期待しておりますで、まあ、急にこのボードゲームマーケット大阪の話をしたんですが、なんとかねもう今日ちょっと目処が見えたんだけど、なんとかこの2月丸々働き続けてた見返りにじゃないけど大阪の日は休めるような気がするんですよね。休めそうなんですよね。なんでなんとかね、まあ大阪の方に足を伸ばしてみたいと思ってます。はい。なので まあ当日別に僕はブースも持ってないですし、まあ朝一に駆け込むのに間に合うかっていうのも分かんないですけど、まあちょっとゲームマーケット大阪の会場の方に行ってですね、顔見知りの方とご挨拶したりであるとか、今言ったあたりをなんとかね買いたい、あ、残っててくれよって今からも思ってるけどいうところですね。まあそうなんで、パワーナインゲームズとしては特になんもないんですけど、僕が個人的に大阪に行きますってだけの話なんですけど、なのでまあもしね、もうすでに僕ご存知の方で、大阪でもしお会いしたら、まあ一声かけていただければ嬉しいなと、いうふうに思っておりますよというところでした。まあなんとかね、で大阪日帰りなのか一日余裕を持てるのかもちょっとまあ今わかんないんで、まあそこら辺も、まあ来週大阪行って、その後収録なんで、多分次はゲームマーケット大阪の話をねするんじゃないかなと思いますよというところでした。というわけで今回はね、まあちょっと短いんですが、そろそろ一回締めたいかなと思っております。まあまだ仕事の方がバタバタしてるんで、来週ゲームマーケット大阪に行け、まあドタキャンっていうのもありえるからね、まあ行けたとして、行けるきっと行ける、俺なら行けるって、まあいいけど、行って、来週中に更新はきついだろうね、まあ再来週ぐらいに更新できたらいいなと思っておりますというところでした。というわけで、お相手は、ね、パワーナインゲームズのラジオ担当ナインでした。一応公式ツイッターアカウントがあります。公式ツイッターアカウントが POWER_NINE パワーナインの方ですね。こちらをフォローしていただいて、まあ、適当にリプライとかくれれば、その今回のね、ご紹介のようになんかお便り紹介みたいな感じでご紹介も、まあ、気が向いたらしますんで、適当にお声をかけていただければなと思います。あと更新情報とかもね、こちらから流しますんで、よろしくお願いしますというところでした。今回は、まあ、もしかしたらパワーナインラジオ始まって以来の短さかもしれないですけども、なんと30分以内という普通のラジオの長さだけど30分以内というね、短さで終わらせていただこうと思います。というわけで、じゃあ来週、ゲームマーケット大阪でお会いできる方よろしくお願いします。まあそれ以外の方もね、楽しいボードゲームライフをお過ごしくださいます。というわけで、僕はまだまだ仕事にね捕まって、ほおずきの冷徹ってアニメ 今やってるんですけど、そのオープニングが、ここは地獄地獄ってね、すごいデスマーチにぴったりな歌が流れてるんで、僕はそれを脳内 BGM にしながら、働いてますんで、皆さんは楽しく遊んでてください。はい、ではまた再来週ぐらいにお会いできたらいいなと思っております。では